Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
カクさんとパスターデニス、welcome back.
デニス先生、カクさん、お帰りなさい。
As I shared the sacrifice, I want to thank you, Pastor Dennis and カクさん, for the sacrifices that you made for this church.
今朝、犠牲というお話を皆さんに先ほどしたんですけれども、私はですね、デニス先生とカクさんがこの教会のために本当に犠牲を払って、働いてくださっていることを本当に感謝しています。
Yeah, thank you so much for obeying God's calling to both of you in this nation.
そしてこの日本に対しての神様からの召しに従って、生きていらっしゃることを本当に感謝しています。ありがとうございます。
It's possible. I know that nothing is impossible to God. It's good that you can visit America once a year.
そうですね。で、神様には不可能なことがありませんので、先生ご夫妻が1年に1回ですね、アメリカに行けたら本当に素晴らしいと思います。
Yeah, you deserve it.
それをするのに、ふさわしい先生ご夫妻だと思います。
And it's a pleasure and an honor to work with you.
Thank you. そして私が、牧師夫妻と一緒にこう歩んで働くことができることは私の特権です。そして私はこの教会との皆さんと何を分かち合ったらいいかということを神様に祈っていました。
And God spoke to me the parable of the farmer scattering seeds.
そして神様が語ったのは聖書の中に農夫とその農夫が蒔いた種という例え話が出てきているんですが、
Yeah, a parable is a simple story.Used to illustrate, moral and spiritual lesson.
その例え話を神様が私に語ってくださいました。そして その例え話というのは、私たちに、本当に簡単な単純なお話なんですけれども、私たちに道徳的な原則やまた霊的な真理を教えてくれるものです。
And, in this story, I want to look in three things. The seed, theSoil and the farmer.
そしてこの例え話の中に出てくる3つの事柄を私は今日皆さんにお話ししたいと思います。1つ目が種、そして、2つ目がその土壌ですね、土、そして3つ目が種をまいた農夫です。
And I hope that we can learn together and be encouraged and grow in our relationship with our Lord Jesus Christ.
そしてこのお話を、例え話を聞くときに、私たちが励まされて、そして一緒に神様に会って成長できたらいいなと思っています。
So, I want to read, Luke 8.
聖書のルカによる福音書というところの中に、その例え話が載っていますので、一緒に読みたいと思います。
Luke 8, 4 to 15.
8章の4節から15節です。
One day Jesus told a story in the form of a parable to a large crowd that had gathered from many towns to hear him. A farmer went out to plant his seed. As he scattered it across his field, some seed fell on a footpath where it was stepped on, and the birds ate it. Other seed fell among rocks.It began to grow, but the plant soon wilted and died for lack of moisture. Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. Still other seed fell on fertile soil. This seed grew and produced a crop that was 100 times as much as had been planted. When he had said this, he called out, "Anyone with ears to hear should listen and understand." His disciples asked him what this parable meant.He replied, "You are permitted to understand the secrets of the kingdom of God, but I use parables to teach the others so that the scriptures might be fulfilled. When they look, they won't really see. When they hear, they won't understand. This is the meaning of the parable. The seed is God's word. The seeds that fell on the footpath represents those who hear the message only to have the devil come and take it away from their hearts and prevent them from believing and being saved. The seeds on the rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy, but since they don't have deep roots, they believe for a while, then they fall away when they face temptation. The seeds that fell among the thorns represent those who hear the message, but all too quickly the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this life, and so they never grow into maturity.And the seeds that fell on the good soil represent honest, God-hearted people who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest.
ルカによる福音書の8章の4節から15節をお読みしたいと思います。 さて、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ても見ることがなく、聞いても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来て、その心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実を熟すまでになりません。しかし、良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father God, Lord, thank you so much for your presence today.
天のお父様、あなたのご臨在をありがとうございます。
Lord, we ask your Holy Spirit to come in this place and touch, open our hearts and our mind to understand your word today.
そして今、イエス様どうぞ聖霊様を送ってください。この場所に来てください。そして私たちの心を、思いをあなたが開いてください。そしてそれによってあなたの御言葉を受けることができますように。
Lead us, Holy Spirit, in Jesus' name. I pray, Amen.
聖霊様、どうぞあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
So as I shared to you, let's look on the three things: the seed, the soil, and the farmer.
先ほど言いましたように、今例え話を読んで、これから種とそして、土壌とそしてその種をまいた農夫のことを見ていきましょう。
So the first is the seed.
まず最初が種です。
The seed represents God's word.
その種というのは神様の言葉を表しています。
God's word is perfect.
神様の言葉は完璧です。
And we have an abundant source of it.
そして私たちには満ち溢れるほどの神様の御言葉という源が与えられています。
And the soil represents our hearts.
そして土壌、この土というのは私たちの心を表しています。
And in this story, there are four kinds of hearts that we are going to talk.
そして、先ほど読んだ例え話の中には4つの種類の土というものが出てきて、これから1つずつ見ていきますが。
It is the footpath, the rocky soil, the thorny soil, and the good soil.
そして、その4つの土というのはまず道端。1つは、岩の道ですね。岩がいっぱい転がっている道。そして、三つ目の土は、茨が塞いでしまっている土。そして、四つ目は良い土です。
So I want to talk, the second one first about the soil, our hearts.
まずは最初にその二つ目のポイントの土というもの、私たちの心というものを見てみましょう。
And I pray that as a share, we can able to look in our own hearts, not other people's heart.
そして私がこれを語るときに、また祈っていることは、この土のこと、私たちの心のことを聞いたときに、自分の心を吟味するように、他の人の心の状態がどうかということではなく、自分の心の状態がどうであるかということを吟味できるようにと願います。
And evaluate our heart accurately. evaluate our heart accurately.
私たちの心の状態を正確に吟味できればいいと思います。
So the first thought is the footpath.
まず最初の土というのは道端。
It represents a closed heart.
そしてこの道端というその道端にあるその土というのは閉ざされた心を表しています。
So I want to read again in Luke 8:12.
ですから、ルカの福音書の8章の12節をもう一度読みたいと思うんですが。
So the seeds that fell on the footpath represent those who hear the message only to have the devil come and take it away from their hearts and prevent them from believing and being saved.
道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来て、その心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。
So the seeds that fell on path represents people who refuse God's message.
道端に落ちた種というのはですね、そのような心を持っている人は、神様の御言葉のを聞いてもそれを拒んでしまう。
So what is the message? It is the message of salvation, the good news.
そしてそのメッセージ、御言葉とは何でしょうか？その御言葉というのは救いの御言葉です。
In John 3:16 says that for God so loved the world so much that he gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.
聖書の中のヨハネの福音書というところの3章の16節はこう言っています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
You know, when we believe in Jesus Christ, we will be saved.
私たちがイエス様を信じます、心にお迎えしますと祈ったときに私たちは救われるんです。
And God loves us so much. God loves you so much.
神様は私たちを、神様はあなたをこれほどまでに愛していらっしゃいます。
He is not offering you to have a religion, but he is offering you to have a personal relationship with him.
神様が私たちに差し出しているのは宗教ではありません。神様が私たちに与えてくださったのは神様と私たちの個人的な関係です。
But the problem is,
でも問題があるんですね。それは
The devil hates you so much.
それは悪魔というものがいて、悪魔は皆さんを本当に嫌っているんですね。
And he doesn't want you to know the truth.
そして悪魔は皆さんが真理を知らないようにと思っているんですね。
The truth about God and his love.
そしてその真理とは何でしょうか？真理というのは神様がどういう神様であるか、また神様がどれだけ素晴らしい愛のお方であるかという真理です。
You know, the path represents the people who just don't understand God's word.
そして、この道端というような土を持った心というのは神様の心を聞いても理解できないんですね。
Because their hearts are closed.
というのは理解できない理由は心が開いていないから。
Yeah. And the devil is always at work.
そして悪魔はいつも働いているので。
To keep from people from receiving God's word.
それは悪魔の働きというのは神様の言葉を人々が受け入れないように邪魔する働きです。
And the devil is also working in a Christian's life.
そしてその悪魔というのは実は神様を信じているクリスチャンの人生にも働きかけるんですね。
From receiving and believing God's word.
神様の言葉を聞いてもクリスチャンがそれを信じないように邪魔してくるんですね。
So even if your body's here.
ですから皆さん今ここに自分がここにいますよね。体がここにあってここにいるんですが。
It might be, your heart is closed and even if you hear the message, you cannot receive anything.
もしかしたらここにいて神様の言葉をメッセージを聞いていても心が閉じていたら神様のその言葉を自分のものとして受け入れることができないんですね。
The devil can distract us and confuse us.
そして悪魔は私たちに邪魔して、そして混乱をもたらして、神様の言葉が理解できないようにと働きかけることもあるんですね。
Makes us sleepy.
そしてまた私たちが居眠りするように、
So when you
誘ってくるかもしれない。
When you come home, ask yourself, what did I receive today?
ですから、そのようなことが起こらないように、うちに帰ったらですね、今日のメッセージで何を私は受け取ったかなってことを考えてみたらいいと思います。
If you can't remember anything, ask yourself, is my heart closed today?
もしも、何一つメッセージから受け取らないで何も覚えていなかったら、自分自身に問いかけてください。あ、メッセージを聞いたけれども、心は閉じていたかな。
So then, let's not allow the enemy to take the seeds that will fall in our hearts today.
ですから、私たちの心にせっかくやってきた御言葉の種を悪魔が盗まないようにと私たちはしていきましょう。
Wake up.
Amen. ですから目を覚ましてください。
Let's be alert.
ね、ぜひ目を覚ましていてください。
So the second soil.
そして二つ目の土というのは、
It is the shallow ground.
それは、岩のような岩に岩がいっぱい落ちている土ですね。
It's in Luke 8:13. The seeds on the rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy. But since they don't have deep roots, they believe for a while, then they fall away when they face temptation.
それは、ルカの福音書の8章の13節ですけれども、岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと、喜んで受け入れるのですが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。
Rocky soil people like many in the crowds who follow Jesus believe his message but never get around to doing anything about it.
その家の、岩の上に落ちた種、そして岩がいっぱいある心というのは、御言葉を聞いて喜んでそれを受け取るんですね。ですけれども、根が張っていないので、その御言葉を聞いた御言葉を実践に移さない。
Yeah, I was like that when I understand the message of salvation. I was so full of joy.
私はそのようなものでした。救いのメッセージを聞いたときに、私は受け入れて心から喜びました。
Yeah, I think, all of you also experienced that joy when you understand the great love of God.
皆さんそのような体験をしたらそれがわかると思うんですが、本当に神様の素晴らしい愛を体験して、それがわかって体験すると、喜びで満ち溢れます。
Did you have joy when you received the salvation?
私はイエス様を信じますとしたときに喜びがありましたか?
Amen. You know, when we hear the God's love, grace, and mercy, do you like that?
神様の愛とか恵みとか憐れみを聞いたら、素晴らしいと思いますか?
Yeah, we get excited, right?
それを聞くと本当にワクワクしますよね。
And when we go to church, when we have problems, people from the church, they will tell us, I want to pray for you. I will pray for you. And we like that.
ですね。When you go to church, you have...
Yeah, when you have problems, people in the church would help you and pray for you.
で、教会に行って、こんな問題があると周りの人が、あ、大丈夫ですか?あなたのためにお祈りしましょうか?って言ってくれると本当に嬉しいですよね。
And dun dun dun, we really like the church.
だから本当に素晴らしい教会大好きってなるんですね。
And we will have parties.
本当にパーティーがあると楽しいし。
We like that.
それ好きですよ、皆さんね。
Yeah. Yes. And we can say, yes, I love the church. I love my spiritual family.
あ、この教会大好き、霊的家族大好きって言うんですが。
You get so excited, full of joy.
もうワクワクして、喜びで満ち溢れて。
But.
でも。
When it comes to tithing.
でも、例えば、十一献金の話を聞いたりとか、
getting confronted.
また誰かから、あ、これは大丈夫ですか?これは違うんじゃないですか?違うんじゃないですか?ってこう問題直面の時が来たりとか、
being corrected.
強制されたりとか、
learning to forgive from our hearts.
また誰かを心から許さなければいけないという状況に直面したりとか、
and taking responsibility and repenting.
そしてその、なんか、間違ったことに対して責任を負って、そして悔い改めなければいけない時が来たりとか、
Some of us fall away.
そういうことに直面してしまうと、こう後ずさりしてこう離れてしまうっていう人もいるんですね。
Yeah. Why is that?
どうしてでしょう?
Because we don't have deep roots.
そのようなことが起こるのは根が深く張っていないから。
And some of the reasons we don't produce deep roots is because
そしてその根をしっかりと張ることができない理由の一つは、
We stop learning and pursuing God.
学ぶことを、神様から学ぶことをやめてしまう。神様を追い求めることをやめてしまうからです。
How many of you read your Bible every day?
皆さんの中で毎日聖書を読む人。
Day and night.
朝も夜も。
Yeah. You know, Jesus Christ also, experienced temptation when the Holy Spirit led him to have fast for 40 days.
聖霊様に導かれて、そして40日間イエス様は断食をしたんですけれども、その断食の後、イエス様も試みに遭われました。
I want you to know that the devil knows the word of God.
そして皆さんに分かってほしいのは、悪魔さえも神様の言葉を知っているということです。
And he used the words of God through Jesus.
そして、その悪魔もイエス・キリストを試みるときに神様の言葉を使ったんですね。
And Jesus, replied with God's word too.
それに対してイエス様も神様の言葉を使って、答えたんですね。
So what will happen to us if we don't read God's word?
ですから私たちもそのような時がやってきた時に、もし神様の言葉を知らなかったらどう対処したらいいでしょう。
How can we overcome the devil?
どうやったら悪魔を打ち破ることができるんでしょう。
です。はい。And some of us stop discipling process. Discipling. Some of us.
私たちの中にはその弟子として成長していく過程を歩むのをやめてしまった人もいるかもしれません。
Yeah, I'm sharing these things, because these are the, some of the reasons we don't have deep roots.
で、私が今このことを分かち合っているのは、その根を深く張らないということが起きてしまう理由があるからです。その理由を話しています。
How many of you have done this and finished this purple book?
皆さんの中でこのパープルブックを始めて、ちゃんと全部最後まで終わらせた人。
Yeah, this purple book is very, very good because I have learned so much about God in this book.
このパープルブックは本当に素晴らしいんですね。これを私もやって、神様のことをたくさん学べたんですね。
I finished this for three years.Within three years.
Oh, three years. 私はこの本を終わらせるのに3年間かかったんですが。
But I was encouraged with Vicky because she's still doing it until now.
そして私がすごく励まされているのは Vicky さんなんですが、今もまだこのパープルブックやってるんですが。
And it's for 11 years.
まだ11年間かかってるんですね。
She didn't finish yet, but she'sStill continuing it.
まだ11年かかって、でもまだ終わってないんですが、やり続けている。それを姿を見て励まされます。
Yeah, I'm so encouraged.
だからそれを見るときに本当に励まされていますね。
So, so other thing is, I will just share it fast. So, do you attend our life group regularly?
皆さんその、from the disciple.Process, right?
Here, our life group.
Yeah. 先ほど弟子作りの弟子として成長していくプロセスを通っているということを話しましたが、その一つとしてライフグループがありますが、皆さんどうですか？ライフグループに定期的に参加していますか？
Yeah. Do you have prayer time?
また皆さん祈りの時間を持っていますか？
Do you fast?
皆さん断食しますか？
You know, do you have Prayer partner. Prayer partner is very important.
そしてまた一緒に祈ることができる祈りのパートナーっていう人がいますか？祈りのパートナーを持つことはとても大切だと私は思うんですね。
When God speaks to you something, you have somebody that, a prayer partner that you can open and confess the sin that God is speaking to you. It is very important.
そして神様から何かを示されて、それが罪であったら、それを誰かにそのことを分かち合って、その人に告白して、そしてその人と共に祈ることができる祈りのパートナーというのは本当に必要です。
Yeah. So if we don't have deep roots, when we fell into temptation, it will be very easy for us to fall away.
ですから、しっかりと根を張っていない、根が浅いと、私たちは、試みに、誘惑にあったときに、神様から離れてしまうっていうことがあると思います。
And the other thing that I want to share is like, having the right foundation.
そしてまた、正しい土台を持つということもお話ししたいと思います。
It is very important to be rooted in the right foundation.
正しい土台のもとに根を張るということはとても大切です。
Yeah. Let's check. Is my foundation really rooted in Jesus Christ?
ですから自分自身をまた見つめ直し、吟味してみましょう。私の土台というのはイエス・キリストの上に据えてあるかな。
Though I like Pastor Dennis and Kakusang and all the people in this church, my foundation is not rooted in people.
そして、私の土台というのは、デニス先生とか僕、デニス先生とかそのカクさんとか、この教会の人の上に築かれていません。私の土台というのはイエス・キリストの上に築かれています。
Because nobody is perfect here. Only Jesus is perfect.
私の土台は人の上に築かれているのではないのですね。イエス様に築かれています。というのは、人は完璧ではありませんが、イエス様だけが完璧なお方なので、そのイエス様の上に土台を築いています。
So let's look at our foundation if it's we are rooted in Jesus Christ or is it rooted in my own motivation or my own agenda?
ですから自分自身の土台をチェックしてみましょう。自分の土台はイエス・キリストの上に築いているかな？それとも自分のやりたいこと、自分の動機づけとか自分の上に土台を築いているかな？
Because if we are rooted, we are not rooted in the right foundation and we face temptation, it will be very easy for us to leave the church without considering the relationship that has been built for those years.
というのは、もし私たちが正しい土台の上に根を張っていないと、何か試みとかも困難があると、教会から離れてしまいます。教会から離れることによって、今まで大切にしてきた人間関係から離れてしまうという結果がやってくるからです。
Yeah, all of us will experience temptation, problems, and persecutions.
私たちの全員がですね、試みやまた誘惑にも合うでしょう。また迫害、困難に出会うことがあるでしょう。
But if we have deep roots and right foundation, we will never fall away.
でも私たちが正しい土台を持って、その正しい土台の中に根を張って人生を生きていくならば、私たちが神様から離れることも、教会から離れることもないと思うんですね。
Yes, and the third soil is the thorny heart, thorny soil.
そして三つ目の土というのは、茨の生えている土です。
The seeds that fell among the thorns represent those who hear the message, but all too quickly the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this life, and so they never grow into maturity.
茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでになりません。
Thorny soils represents Christians that haveA desire to follow God and be a part of a church, but because of the cares and pleasures of life, they never grew into maturity.
茨の生えた土を持っているクリスチャンというのはですね、神様の言葉を受け入れます。また教会にも来ますけれども、でも生活における思い煩いとか快楽が来ると実を結ぶことができない。
They come whenever they like. They don't really care about their spiritual growth. They come to church whenever they like. They don't care about their spiritual growth.
教会に来たいときは、来る気分になるときは教会に来ますけれども、でも霊的に成長することは望んでいないんですね。
Yeah, people are overcome by worries and lure of materialism.
そして、富とか快楽によって、塞がれてしまう人生を送ってしまいます。
They leave no room for their lives for God. They leave no room for their lives. No room for God.
そして、神様に人生で働いていただくということをしないんですね。
Yeah, life is centered in just having fun.
そのような人の人生というのはですね、先ほど茨が生えている人生というのは、
Life、
ただ楽しい人生を送ればいいや。
Life is centered in PPPF. PPPF. Possession, power, position, and fame.
Amen.そのような茨の生えている心を持った人生というのは、possession, 所有物ですね。
Power.
権力。
Position, power. Position, power, possession.
Position, power, possession, okay. 地位とか権力とかまた所有物。
And, fame.
Fame. あと、有名になること。そのようなことを求めて生きていく人生が茨の生えている心を持った人生です。
I know that. I've been there.
それが私はよくわかるんです。そのような人生がどういうものであるかということがわかるんですね。というのは私は過去はそのような人生を求め、そのようなことを求めて生きていた人生を送っていたからです。
Yeah. And, but all these are ultimately worthless.
でもそのようなことを求めて生きていくことは本当にもう価値がない人生だと思うんですね。
Yeah, when we apply for job, we don't work on Sunday.
私たちがですね、私たちが仕事を探していくときにいろいろ仕事を見るんですけれども、でも日曜日がお休みの仕事を探すんですね。
Yeah, because we value Sabbath day.
というのは私たちはクリスチャンとして安息日というものをとても大切にしているから。
For God, for us, God is most important than any amount of money that we can receive by working on Sundays.
そして私たちはですね、クリスチャンとして神様が一番大切です。ですから日曜日に働いて収入を得ること以上に神様に仕えて日曜日に教会に来ることを大切にしています。
If you want to be truly rich,Do you want to be truly rich?
皆さん本当にお金持ちになりたい、裕福になりたいですか?
You don't want to be truly rich?
皆さん裕福になりたくないですか? なりたいよね。
Store your treasures in heaven.
もし本当に裕福になりたいと思ったら、天に富を積んでください。
Yeah, that's my heart. So I want to give this Bible verse for you.
聖書の箇所を皆さんに、分かち合いたいんですが、
In Luke 16:13、
ルカによる福音書の16節の13節です。
It says that no one can, 16章の13節。No one can serve two masters, for you will hate the one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money.
ルカによる福音書の16章の13節。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。
And the fourth soil is the good soil.
そして四つ目の土というのは、良い土、良い土壌のことです。
We want to be like this kind of soil.
私たちはこのような土を心に持ちたいと思います。
It represents having a good heart.
それは良い心を持つということです。
Luke 18:15 And the seeds that fell on the good soil represents honest, good-hearted people who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest.
ルカによる福音書の8章の15節。しかし、良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びます。
The good soil represents people who love God and cling to His word.
この良い地というのはですね、神様を愛して、そして神様の御言葉をしっかりと掴んで生きていく人たちです。
And follow Jesus no matter what the cost.
そしてどんな代価を支払っても私はイエス・キリストに従っていきますという心を持つ人たちです。
Yeah, good. It says here that honest.
そしてそれは立派な心、正直な心を持つ人です。
Yeah, having an honest heart is being honest in our relationship with God.
そして立派な心、良い心、正直な心というのは、神様との関係の中で正直に生きていく人。
Being bold to seek the Lord all the time.
そして、神様に、大胆に、神様を常に求めていく人。
Being true in their emotions, struggles, sufferings.
Be honest to me.
Being true.
Being true. そして、苦しい時もまた大変な時を通っている時も常に、誠実に生きていく人。
And the good soil.
そして良い地というのは、
good-hearted people for me, I believe that they are the people that who are teachable.
そしてその良い知、良い心を持った人というのは、私に教えてくださいと、教えてもらいたいという心を持つ人だと思うんですね。
Ready to learn.
もう学びたいという心を持つ人。
Open to corrections and are humble.
そしてまた、へり下って、そして叱責の言葉を受けてもそれを受け取ることができる心。
You know, I really want to share this. It is not easy to be corrected or being teachable. It is not easy.
そしてまたですね、このことを皆さんにお話ししたいのは、誰かから立たされることがあったり、叱責の言葉を受けるときに、あ、それが嬉しいとか簡単だということはないんですが、
But I have experienced it personally that having a teachable heart and being always ready to be corrected.
でも私は自分自身がこのことを体験しました。教えてもらいたいという心を持って、正してください、という心を持つときに、
It will really help me grow in my spiritual life.
そのときに自分の霊的な生活において成長できるということが分かりました。
And as I understand that during that time, I have the heart.And the love for being teachable and being corrected.
そしてそのことが理解できると、私は教えてもらいたいという心の態度を常に持つことができて、また人々を愛することができるんですね。
I recommend you to read the Proverbs.
ですから皆さんに励ましたいのは、聖書の中に箴言というところがありますが、それを読んでみてください。
In Proverbs 12:1 says that to learn you must love discipline. It is stupid to hate correction.
箴言の12章の一節はこのように言っています。箴言の12章の一節ですけれども、それはこう言っています。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者。
はい。It says also it is clinging to God's word.
そしてまた、
the good soil, you mean? Yeah.
そして良い地というのはまた神様の言葉をしっかりと掴み取っている人です。
Yeah, clinging to it. Clinging to God's word is totally accepting the truth.That it is true and having a faith and decision that I will obey God's word.
そして神様の御言葉にしっかりと御言葉をしっかりと掴み取るということは神このようなことですね。神様の言葉は真理であり、私はその神様の御言葉に従っていくという心です。
Yeah, in Galatians 5:22-23.
ガラテヤ人への手紙の5章の20節から22節。
It says that having a good heart also will patiently produce a huge harvest. In Galatians 5:22-23.
ガラテヤ人への手紙の5章の20
Galatians 5.22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things.
ガラテヤ人の手紙の5章の22節から23節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反する律法はありません。
I pray that we will, have the heart to be like this kind of soil, of heart, the good soil.
私が本当に祈るのは、私たちもこのような良い地である、良い土壌を持ったような心を持つということです。
And always be alert and don't allow the enemy to take those seeds that falls in our heart.
そして私たちの心にまかれた種を悪魔が盗み取らないようにしっかりと目を覚ましていきましょう。
In John 15:8 says that when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings glory to my Father.
聖書のヨハネの福音書の15章の8節ですけれども、
はい、
イエス様こうおっしゃっています。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。
So, that's for the soil.
それが土、土壌ということですけれども。
So the farmer, the last is the farmer.
最後がですね、農夫、その種をまいた農夫ですね。
The farmer represents the people who are preaching, teaching, sharing the word of God.
その農夫というのは、神様の言葉を述べ伝える、メッセージをする人たちのことを表しています。
And, it is also us.
そしてそれは、実は私たちなんですね。
God has given us the commission to go and make disciples.
神様は私たちにこのような命令を出しました。出て行って弟子を作りなさい。
One thing that when I read this, story, I just recognized that the farmer is just scattering seeds here and there.
そしてこの例え話を読んだときに、この農夫はもうどこでもこう、関係なくこう種をどこにでもこう撒いてるんですね。
Yeah, he doesn't care where it will, the seeds will fall.
そしてその種がどこに落ちるかということを気にせずにどこにでもこう種を撒いてるんですね。
Because the field is so big.
というのはその地がですね、とても広いので。
So like, 40 minutes? さっき30 minutes. 今40. it's okay. So, what I receive in this word is like when we are in work our workplace, in school, in our neighbors, that is our field.
そしてこのこのお話から私が得たのはこの地というのは私たちの地じゃない、ごめんなさい、その農夫ですね、農夫が撒いているその場所というのはですね、私たちにとっては仕事場であるかもしれない、もしかしたら学校であるかもしれない、近所であるかもしれないんですが、それが私たちの撒く場所ですね。
Yeah, as I read this, I felt that God wants us to just spread all the seeds to all the people that we are going to encounter, that we are going to meet without, you know, choosing.
そして私がこのことから神様がから私がこのことを神様に語ってくださったんですね。どこに行ってもその神様の御言葉の種をまく御言葉をメッセージを分かち合いなさい。誰でもいいんですね。この人あの人って選ばないで会う人にこう誰でもこう御言葉の種を分かち合ってください。
He speaks to me that make every effort and make every opportunity.To share God's word.
あらゆる機会をしっかりと使って、その機会の中で、チャンスの中で神様の御言葉を分かち合いなさいと神様は私に語りました。
We understand that there are four kinds of, soil.
そして先ほど言ったように、その御言葉がまかれる土壌、土というのには4つの種類があるんですが、
But it doesn't matter. We justshare the word of God to those people because we don't know those people's hearts situation.
その種をまく相手というのは相手にその神様の救いのメッセージを福音を述べ伝えてその種がですねその福音の種がどのような土壌にまかれるかどうか私たちにはわからないんですけれどもその種がどのような働きをするかということもわかりませんのでその心の土壌がどのようなものであっても種をまき続けなさいと神様おっしゃっています。
Because it is the work of the Holy Spirit that the Holy Spirit will open that person's heart to understand the word.And that person is the one who will choose if he is going to respond to the word or not.
というのは、働かれるのは、その人の心の中で働かれるのは聖霊様でありますね。ですから、聖霊様が働かれますので、その働きに関して、対して、その人が答えるか、それとも答えないかというのは、その人のチョイスにかかっていますから、私たちは種をまき続ければいいんです。
Yeah, we don't need to be discouraged if we don't see, harvest yet or fruit yet.
ですから私たちが種をまいてもその収穫をできていないということがあってもがっかりしないで、ください。
Because in God's right timing, it will produce fruit.
というのは神様の時にその種まいた種から芽が出て素晴らしい収穫がやってくるからです。
Yeah. And don't worry because we have a lot of provision for the seeds. そして、the words of God.
そして心配しないでください。私たちには神様の種という言葉という大きな備えがあるからです。
But the problem is we have to bring a lot of seeds in us, in our hearts.
To sow the seeds, you mean?
Yeah, we need a lot of seeds. So we have to read the Bible every day.
ですけれども、私たちが種まきをするためには、私たちの中に種がないと負けないんですね。
Yeah.
ですから、私たちの中に多くの神様の御言葉がないと、その御言葉を分かち合うことができないです。
So when we read the Bible, we are storing a lot of seeds in our heart that every time when the planting time comes, we are ready to just share.
ですから、私たちが聖書の言葉を読むときに、その聖書の御言葉の種が私たちの心の中に、蓄積されているんですね。そして、御言葉の種がいっぱい心の中にありますので、それを分かち合うチャンスがあったら、それをまくことができるようになります。
And the last thing that I want to share regarding with the farmer is,
そして最後にこの農夫に関して私が皆さんにお話ししたいのは、
You know, we have been praying for a revival, fruitfulness.
私たちはこの地にリバイバルが来るようにまた多くの実をならせることができるようにずっと祈っていますが、
Yeah, we have been praying for that.
そのためにずっとお祈りしています。
But I believe God is just only waiting for us.
でも私が感じるのは、神様は私たちのことを待っている。
Because when I read the Bible, there is a Bible verse that if you are not faithful to small things, how can you be given more bigger things?、
うん、というのは聖書にはこのような言葉があるんですね。もし私たちが小さいところに小さいことに対して忠実にならなかったら、神様はどのように大きなことを私たちに託すことができるのか。
How can God give us the school, the workplace, the neighborhood, those people to be saved if For example, we have a visitor in the second floor, but we cannot go to those persons' table to welcome them and to spend time with them and to talk to them and get and be interested to that person's life. If we cannot go, how can we go to every nation? God told us to go in every nation.
神様は私たちにあらゆる国に出て行きなさいということを命じていますけれども、でも、例えばこの教会の午後の交わりの時に新しく来た人、ビジターの方が、ゲストの方がいる時に、私たちが自分からそのテーブルに行って座ってお話ししたりとか、その方の人生に、その方にのことを、と交わることをすることを しなかったら、どのようにして神様はこの教会に学校とか近所とか会社の人たちを導くことが、そのような場所で、大きなリバイバルをもたらして収穫することができるでしょうか。
Yeah, that's what I really felt that, let's be interested in the life of other people, especially that, those visitors that who come.
ですから、本当に私が神様から感じたのは、この日曜日にゲストの方が来てくれますね。そして交わりの時間があったら、そのような方々のところに自分から行って、話しかけて、人生を分かち合うことをしていきましょう。
And let's not be encouraged because, I think, Those people can really feel God's love through us.
Let's be encouraged that they will feel the love.
Let's not be discouraged if they don't respond good or if they not come regularly. Just continue to be interested into their life because only through us they can feel God's love through us.
そして私たちを通してそのゲストの方々も神様の愛を感じてくださることができると思いますので、そのような方々が毎週来なかったりとかしたとしてもがっかりしないで来てくれたら、その時に人生を分かち合って神様の愛を表していきましょう。
Yeah, I share that because that was one of the reason that I really encountered God.
で、今、そして私が今このことを分かち合った理由はですね、私が神様に出会ってイエス様を信じるきっかけになったのが、そのことを通してだからです。
So, I hope that, we will have the heart to be like the good soil.
ですから私が本当に望んでいるのは、私たちそれぞれが良い土を持った、土壌を持った心を持つことです。
And be like this kind of farmer that just really love to spread the soil everywhere.
Spread the seed, you mean?
Spread the seed.
そして私の願いは、私たちがこの農夫のようにどこに行っても、神様の御言葉の種を撒いていく、撒いていく農夫になれることです。
And the last part is, I want to encourage you with this Bible verse.
で、最後にこの聖書の箇所を持って皆さんに、励ましの言葉としたいんですが、
For me, I want to be like this.This one.
私はこの聖書の箇所に描かれているもののようになりたいと思っています。
And I hope that we can be all like this. It is in Psalm 92.
それは詩編というところですけれども、92編。
92:12-14.
12節から14節。
It says, "But the godly will flourish like a palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon." For they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our God. Even in old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green.
詩編の92編の12節から14節。正しいものは、夏目ヤシの木のように燃え出て、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と追い茂ります。
I pray that we can be like all this, like, that we will grow strong.
私が祈るのは、この今の聖書の箇所のように、これからも強く成長していく。
Especially in our relationship with our Lord.
特に神様との関係において強く成長していくものになりたいです。
That's all. Thank you. Pray.
お祈りします。
Let us pray. Father God, thank you so much for today.
天のお父様、今日のこの時をありがとうございます。
Lord God, our hearts is to become a good soil, always ready for your words to be planted.
私たちは本当に良い土を持った心を持ちたいのです。あなたの御言葉が常に植えられていくことを願います。
And help us to have the heart to obey your words and apply it into our life.
そしてまたその御言葉を受け取ったら、それに従うことができるように、喜んで従うことができるように助けてください。
And help us to become like this farmer.
そしてまたこの農夫のようになれますように。
That who loves to just spread your word.
あなたの御言葉をいつも喜んで、撒くことができるような農夫になりたいです。
Thank you so much, Lord. And Lord, forgive us sometimes if we have a close heart into your word.
もしかしたら時々私たちの心があなたの御言葉に対して閉じているかもしれません。それをお許しください。
Help us, to be always alert.By the work of the enemy.
そしてまた悪魔の攻撃に対して目を覚まして気づくことができるように助けてください。
Because you have given us the spirit of power, love, and spirit of sound mind.
そしてあなたは私たちに愛と慎みの霊をくださいました。それをありがとうございます。
And I believe that we can grow in our relationship with you.
そして力の霊もくださいました。それによってあなたとの関係において成長できることを感謝します。
Thank you so much for this day. I pray in Jesus' name. Amen.
この日を本当にありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。本当にありがとうございました。本当にいつも私たちも喜んで神様の言葉を分かち合う出会った人に、誰でもいいからチャンスが来たら喜んで神様の素晴らしさを分かち合うことができる大胆さとそして力と知恵を神様からいただきたいなとメッセージを通訳しながら思いました。そして自分自身も神様の言葉を聞いたら閉ざさないで開いてそして神様の御言葉の真理によって暗闇にこう光を当ててもらって、吟味していただくまた自分を吟味するそれが終わってそして成長していく素晴らしい土壌の心を持ちたいなと思いました。 本当にアナリンさん素晴らしいメッセージをありがとうございます。感謝します。礼拝はこれ閉じますけれども、2階で今日はランチがありますね。ぜひ交わりの時を持っていきましょう。そして、今日のメッセージの中にあったように、GO 行きましょう。行って本当に人生を分かち合う時間をね、2階で持ちましょう。アーメン。メッセージ終わります。礼拝終わります。そしてアメリカからチョコレートのお土産買ってきたので、皆さんぜひ食べてください。あります。